こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。海老原次郎への静かな退職という働き方は、米国で広がったクワイエットクイティングの概念を日本の雇用慣行や職場文化に即して読み解くビジネス新書である。会社を辞めるのではなく、出世や過剰な献身を目指さず、担うべき業務を淡々と果たす働き方を主題にしている。著者は、欧米型の職務管理と日本型の曖昧な役割分担を比較しながら、日本で忙しい毎日が生まれやすい構造を説明する。単なる若者論や待業論ではなく、労働市場、人事制度、管理職負担、生産性、生活設計まで含めて働き方の転換期を分析する点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、静かな退職を待業ではなく雇用システムの問題として捉える視点。本書の中心は、静かな退職を個人のやる気の低下だけで説明しない点にある。一般には最低限の仕事しかしない消極的な態度として受け取られやすいが、著者はそれを職務、報酬、昇進、責任範囲の関係から読み直す。会社に所属し続けながら出世競争や無制限の貢献から距離を置く行動は、個人の気分だけでなく組織が何をどこまで求めるのかを明確にしてこなかった結果でもある。特に日本企業では任された職務の範囲が曖昧で、気づいた人や能力のある人に仕事が集まりやすい。そのため頑張る人ほど負担が増え、報酬や権限との釣り合いが見えにくくなる。静かな退職はこうした暗黙の献身を当然視する仕組みに対する反応として理解される。著者の議論は、働かない人を責めるのではなく、働きすぎを生む制度の側を検討する方向へ読者を導く。次に、欧米の職務型雇用との比較で見える日本の忙しさの発生源。本書は、欧米では静かな退職的な働き方は特別な犯行ではなく、職務範囲に基づく通常の働き方として成立しやすいことを説明する。欧米型の職場では、担当業務、責任、評価が比較的明確であり、ワーカーは定められた仕事を遂行し、マネージャーは成果管理や調整を担うという分業が成り立ちやすい。一方、日本では職務が人に結びつき、状況に応じて互いに補い合うことが評価されてきた。この柔軟性は、顧客対応や現場改善に強みを持つ反面、仕事の終点を曖昧にし、残業や無駄な調整を増やす要因にもなる。著者は、忙しい毎日が個人の能力不足ではなく、境界のない仕事設計から拡大再生産されると見る。比較の狙いは、欧米を理想化することではなく、日本の職場で当たり前とされてきた頑張りの前提を相対化することにある。さらに、無駄な仕事とサービス残業を増やす曖昧な役割分担の構造。本書が注目する重要な論点は、日本の職場で非生産的な仕事がなぜ減りにくいのかという問題である。職務範囲が曖昧な組織では、本来誰が担うべきか決まっていない仕事が発生したとき、断りにくい人や処理能力の高い人に負担が寄りやすい。会議、根回し、過剰な資料作成、顧客や上司への必要以上の対応も明確な基準がないまま積み上がる。こうした仕事は一つ一つは小さく見えても、組織全体では時間を奪い、成果に直結する業務を圧迫する。静かな退職を選ぶ人は、全てを拒否するのではなく、必要な責任と過剰な奉仕を切り分けようとする。本書の実践的な意義は、この切り分けを単なる自己防衛ではなく、生産性を見直す作業として位置づける点にある。何をやらないかを明確にすることは、組織にとっても仕事の優先順位を再確認する契機になる。そして、管理職志向の低下と生活設計から考える新しいキャリア選択。本書は、静かな退職を若手社員の一時的な流行としてではなく、キャリア間の変化として扱う。管理職になれば責任や拘束時間が増える一方、処遇面での納得感が十分でなければ、昇進を避けたいと考える人が増えるのは自然である。とりわけ日本企業では、管理職がプレイヤー業務も抱えながら部下管理や調整を担うことが多く、役割の重さが見えやすい。著者は、出世を目指さない働き方を単純に否定せず、生活時間、家族、健康、収入、将来の働き口を含めた設計の問題として考える。静かな退職を選ぶなら、最低限の仕事だけを漫然と行うのではなく、自分がどの程度の収入と責任を望むのか、どのスキルを維持するのかを判断する必要がある。この視点により、本書はキャリア上昇を前提にした従来の自己啓発書とは異なる現実的な選択肢を提示している。最後に、企業経営と政策に求められる忙しさを前提にしない制度設計。本書の射程は個人の働き方にとどまらず、企業経営や政策にも及ぶ。静かな退職者が増えることは、経営側から見ると従来の暗黙の頑張りに依存できなくなることを意味する。しかし著者は、それを単なる損失ではなく、仕事の設計を合理化する機会として捉える。社員の善意や残業に頼らず、業務を回すには職務の範囲、評価基準、管理職の役割、 不要な仕事の削減を明確にする必要がある。これは人手不足の時代には特に重要で、少数の献身的な社員に負担を集中させる仕組みは持続しにくい。政策面でも長時間労働を前提にしたキャリア形成や家庭生活の分担を見直すことが求められる。本書の独自性は静かな退職を企業への反抗としてではなく、日本型雇用が転換を迫られている兆候として読み解き、制度改善の論点へ接続するところにある。結論として、本書は長時間労働や曖昧な職務分担に違和感を持つ会社員、管理職になりたくないと感じている若手や中堅、人事制度を見直したい経営者や人事担当者に向いている。読者は静かな退職を単なるおかけや反抗として見るのではなく、職務範囲評価、報酬、生活設計のバランスから理解できるようになる。実務面では過剰な奉仕と必要な責任を切り分ける考え方、無駄な仕事を減らす視点、昇進を前提にしないキャリアの組み立て方を得られる。知的な利点は、欧米型雇用との比較を通じて、日本の忙しさが文化だけでなく制度によって作られていると把握できる点にある。同種の働き方本が個人の心構えや効率術によりがちな中、本書は労働政策や企業経営まで視野に入れる。静かな退職という刺激的な言葉を入り口にしながら、日本型雇用の限界と再設計を考えさせる点で、現代の働き方論の中でも現実的な位置づけを持つ一冊である。ご支援いただける場合は、アビハラスギソポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。